どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見ご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
はい、
最近あったことということで、
はい、
あのついに
ゼロ規制、
はい、デビューイベントを終えまして、
はい、はい、ゼロジェネレーション、
はい、
スイッチ配信だ配信もしましたけれども、はい、なんかいつものポッドキャストリスナーさんも、
はい、
あの見てくださっていて、
いやそうなんですよ、管理人さんとか高血油さんとか、
はい、
あのなんかもう最後まで聞いてくれてまして、
はい、いやありがとうございます、
はい、
なんか私たちが目指してたことなんですよね、
はい、
そのポッドキャストはポッドキャストで終わらずに、
はい、
まあ、あのリアルで遊びに来れたり、
はい、
あとはまあちょっと遠方の方は配信を見ていただいたりとか、
はい、
なんかそこでクロスオーバーする楽しさみたいなのはなんかあるかなと思って続けてきたんですけど、
そうですね、
すごいなんか参加してくださるそのリスナーさんが多くて、
はい、
なんかこう同窓会みたいな感じ で、
そうです、ね、
ここにも来てくださいましたかみたいな、
はい、
嬉しい感じでしたね。いや
なんかあの宮城さんがロックイット流してて、
はい、
あーみたいなお便りのコーナーの曲やとかね、
そうそうそう、
そういうコミュニケーションもあるわけですよ。
いや嬉しいですね。いやちゃんとポッドキャスト聞いてくださってるから、
はい、
もう本当にやってきてよかったなって思いますね。
そうですね、
はい、
はい、
いやなんか音楽の話をこんなにこう、はい、いろんな方とできるっていうのは、
はい、
ね、よかったですね、ポッドキャストやってきて。
そうですね、
はい、あと、はい、あのツイッチの投げ銭も結構、
あ、そうですよ、
はい、投げ銭してくれた人で、
ね、高血油さんもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
そのお金はですねゼロジェネレーションの、ゼロ規制の皆さんの活動資金となりますので、
はい、
はい、はい、ご支援ありがとうございました、
ね、お酒もいただいて、
うんうんうん、
はい、
本当にな
んか、はい、
今の時代に合ってる感じですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、結構この曲何やったっけとかっていうコミュニケーションもね、
そうそうそうそう、ね、ですぐこうシャザムしてそれを送るみたいなありがとうみたいなでもなんかそのゼロ規制の皆さんも結構コメントに興味津々で、
はい、
配信してるあの AMA さんのパソコンをみんなでですね、こう打ちながら、こんなコメント来てるよとか言いながらあれあの一人で管理してるわけじゃなくていろんな人がそこに書き込むっていう、
そうですね、
ね、そんな感じでやってました、
はい、後半なんかもう序列回ってないみたいな文章もう酔っ払ったらもう文字打てへんみたいなね。
そうですね
、はい、いやなんかね、はい、最後トリオね、はい、ゆうすけさんという DJ さんが務めまして、
はいはい、
ゆうすけさんがですね最後なんか、はい、ゆうすけさんってなんかすごいおとなしい方なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で練習とか本当にもう、まあ、寡黙というか本当に静かな、もの静かな感じのあんまり喋らない人なんですけど、はい、うんうん、最後なんかマイクを自ら持って、はい、まあ感謝とメッセージを述べるとい う、
はい、いやもう、
まあ、感動的シーンやったんですけど、
いや本当に私嬉しかったです、
はい、
あんなにうまく締めてくださるんだと思って、
はい、
なんか愛がありますね。なんかイベントに対しての愛もそうですけど、
はい、
一緒にイベントをやってる仲間に対してとか、
はい、
まあ、私たちがこう東京 DJ 部を作って、
はい、
あの参加してくださった仲間なんですけど、はい、なんか東京 DJ 部ありがとうとかって言ってくださったことはなんか、
はい、あれも泣けるシーンですよ、はい
はい、半年間一緒になんか練習会に、ね、
はい、
行ってこう顔合わせてた仲間、はい、みんなねよかったねみたいな感じで、なんかやっぱ青春でしたねちょっと、
はい、ゆうすけさん特になんか仕事が忙しくて、はい、結構練習会の後半とかにしか、うんうんうん、その時間の後半とかにしか来れなかったりとかして、はい、
ちょっとね途中部参加が多かったんですよね、
はい、そうです
よ、
練習がもうちょっとしないといけないんじゃないかみたいなのがあったら、はい、なんか自主的に、はい、みやびさんに連絡をして、
はい、もう一人のゼロ規制の方にですね、
はい、しに行ったりだとかですね、うん、 、まあ、僕らの部室にもちょっと第1号でちょっと来て練習したりとかですね、はい、最後までね、はい、あの練習を頑張ってですね、
前日ですよ、だって、はい、あの新しく借りた部室にゆうすけさん来て、はい、であの明日デビューだからって言って前日に私と、はい、メイ君2人で見てたんですけど、はい、すごい勉強熱心で、はい、そのね、時間ギリギリまでずっと練習してて、
そうですよ、
でもやっぱ本番の時に上達してましたね、は
い、そうですね、はい、なんかやっぱりミックスが
なんかコツを掴んだんじゃないでしょうか、
そうですね、はいはい、まあ、人前でねちゃんとやれるパフォーマンスなんとかね、うん、はい、身につけて頑張ってくれたなと思います、
はい、
はい
はい、本日のテーマに行きたいと思います。 お願いします。本日はあらゆることがアートとなりうる現代音楽についてです。
はい、現代音楽ですか、
はいはい、現代音楽って何のことか分かりますか。
全然ピンときとりません。
なんか現代と音楽っていう言葉、
はい、
だとなんかピンとこないですよね。
現代建築とか現代アートとかは聞くんですけど、はい、現代音楽となるとどういうのなんでしょうか。
はい、ということで、はい、今日はこの現代音楽というものを掘り下げてみたいと思うんですが、
はい、
まず古臭すという言葉知ってますか。
知らないです、
はい
はい、
こちらはですね1960年代を代表する芸術運動のことなんですけれども、
はい、
リトアニア出身のデザイナー兼建築家のジョージ・マチューナスさんという方が提唱した前衛芸術運動のことを言うそうなんですね、
はい、
でこちらはラテン語で流れるとか変化するとか下剤をかけるという意味を持っているそうです、
はい、
でこちらがフルクサスという芸術前衛運動のことなんですけども、
はい、
メンバーが多国籍でたくさん、まあ、いろんな国にいてですね、
はい、
あのそういう運動を世界中で起こってしたと人たちがいるということなんですが、
はい、
実はそのメンバーかメンバーじゃないかっていう区別も別にその会員であるとかそういうことではなくて、あのすごく曖昧だったっていうところと、
はい、
あとはあのジャンルが芸術ジャンルが様々にまたがるということで、あの普通の絵画とかの芸術とあと音楽とかあと詩、はい、あとは舞踏などですね、はい、様々な広いジャンルにまたがる芸術活動のことを言うらしいんですね。で、はい、そしてまたあのグループとしてのはっきりした主義主張などはないそうなんです。結構なんかこうぼんやりしてる感じではあるんですけれども、
なんか今時の感じはしますけどね、は
い、そうですね、はい、はい。
でも昔なんですね、こう60年代にこういうことがあったんですよね。そうなんですよ、60
年代ぐらいにこう運動として起こった、はい、でまたネオダダというふうにも呼ばれるそうなんですね、
はい、
私リトアニアに2ヶ月住んでたことあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、なんかねちょっと日本と似てて、
はい、
あんまり陽気な国ではないんですね。どちらかというとこう陰というか内側とか、はい、哲学とかなんかアートもすごく好きな国ですし、
はい、
建築とかは結構なんかこうヨーロッパとかアメリカとかそういう感じではなくて、
はい、
ドイツって感じともちょっと違う、なんかすごい素敵ななんかアートの国っていう感じがしました。なんで珍しいじゃないですか、結構ヨーロッパとか、はい、なんかアメリカとか、まあ、あとカリブとかそういうところでの話が今までポッドキャストでも多かったんですけども、はい、リトアニアってバルト三国で今まで多分そんなに音楽系でも出てこなかった、はい、ところなんですけども、うんうんうん、結構ねこの芸術運動っていうのはそういった国から生まれてるっていうところもちょっと面白いかなと思います、
はいはい、
でその中でせっかく東京 DJ 部のポッドキャストなので音楽についてやっていきたいなと思います、
はい
はい、でこの1960年代に流行ったフルクサスという、運動なんですけれども、実はその運動にたどり着くまでに、1900年代初頭からさまざまな音楽、まあ、ムーブメントみたいなものがちょっとずつありまして、うん、
はい、
それがまあだんだんだんだんこう形を変えていって、フルクサス運動につながってくるので、まずそこをちょっと掘り下げたいと思います、
はい
はい、1900年代の初頭はですね、ウィーンで活躍したアントン・ベーベルンという方やとかですね、あとアルノルト・シューンベルク、アルバン・ベルクとかもその辺もあんまり知らないんですけど、
はい、
という方々がいてですね、ミニマルミュージックの誕生ともいえる新ウィーン楽派というものがあったそうなんですね、1940年代からはジョン・ケージの軍勢制の音楽、 そして第二次大戦直後の50年代 前後からは一気に加速し、ピエール・ブーレーズの、トータル・セリエリズムとか、あとですね、クセナ・キスのミュージック・ストカスティック、まあ、いろいろ難しい言葉が出てくるんですけれども、なんかそういったその現代音楽家というものが、1900年代には、時代を経て、現れてきたという歴史があるそうです。
はい、
はい、で実はアナログシンセサイザーが公に発表されたのが1964年ということだったので、1900年代初頭から、まあ、50年ぐらいまでもさまざまな、まあ、音楽の、まあ、革命といいますか、
はい、
現代音楽家がいろんな挑戦をしていたという、歴史がありました。で、さまざまなですね、主義みたいな形でちょっと今日は紹介していきたいんですけれども、
はい、
はい、すごくですね、私も調べてて難しかったんですが、一緒に聞いてみれば、はい、なんとなく感じられるかと思いますので、まず原始主義というものを聞いてみたいと思います。
はい、
この曲は1913年ぐらいの曲で、パリで初めて公演して発表した時はかなりの衝撃を持って受け止められた曲だそうで、1913年ですよ。
はい、100年以上前。
はい、はい、この曲はですね、ストラヴィンスキーの春の祭典という曲なんですけれども、この曲のリズムは第二次世界大戦後ブーレーズという方によって分析をされたそうなんですね。で、実はこの曲はですね、2つの長調を重ね合わせる副調という伝統的な調整の世界を乗り越える手法を使っているそうで、
はい、
フランスの新古典主義へと受け継がれていったそうなんですね。なので、まあ、革命ですね。
はい、
今までなかったこの副調というものをストラヴィンスキーさんが使ってこういう曲を作っていたと。
はい、
はい、これが原始主義というそうです。なんか難しいですね。
うん、難しいですね。
はい、
はい、
ではですね、次行きたいと思います。サティ、
これ全部難しそうですね。はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。
続いていきますかね。はい、はい、
サティという方の、
あ、有名ですね、
家具の音楽、はい、ご存知ですか。私知らなかったんですけど、
サティってあれですよ、ジムノベティ、ジムノベティって曲が、はい、多分聞いたら分かると思います。
有名なんですね。
はい、
なんで家具音楽なんですかね。
なんでだしね。
まあちょっとさっきの感じが似てるんですけど、
はい
はい、このアーティストも、まあ、ちょっとそういった革命的なことをやって曲を作ってたという方らしいです。はい、
ちょっと自分のオペティ聞いてみます。は
い、
お願いします。絶対知ってますよ。
お、有名なんですね。あ、有名、有名、
はい、有名ですよね。これサティさんです。
へー、
はい、これぐらいしか知らないですけど。
あ、はい、すごい有名ですね。
ね、よく CM とかで、
CM かな、
はい、はい、というちょっと脱線しましたけど、はい、はい、
すごい、あまちゃん知ってたんですね。じゃあ次行きたいと思います。はい、エグゾティシズム、ドビュッシーの夢という曲なんですけども、はい、
この辺は全部その原始主義なんですかね。は
い、そうです。
は
い、なんかこう異国情緒のある手法の一つ、なんかそういう世界を投影するような音楽手段を取ってる曲らしいです。
はい、
はい、ちょっと難しいので体感していただくと。
うんうん、
はい、なんか映画音楽っぽいですね。
そうですね、
うんうん、なんかこう雰囲気はすごくあるというか、
はい、
ビジュアルがすごい見えてくる感じしません？
そうですね、はい、それこそなんかあれです、ニューシネマパラダイスって映画をクラブハウスの時にちょっと話したんですけど、はい、その感じにこういう曲が出てきますね。うんうん、
確かに、
はい、
はい、じゃ次行きましょう。
はい、
次は十二音技法という、ものなんですが、アルノルト・シューンベルクさんの5つのピアノ曲というものを聞いてみましょう。
はい、
なんか難しい。
やすい曲ではないですね、
うん、そうですね。なんかすごくインテリな感じしません？さっきから、
はい、
硬派っていうんですかね。
はいはいはい、はい、
こちら、
はいはい、あ、どうぞどうぞ。
あ、はい、1921年に完全に体系化したとされる、作曲技法のことらしいんですよ。12音技法っていうのは、はい、で一般的にはこの今聴いているアルノルト・シューンベルクの、曲で、これ作品23番なんですけれども、
はい
はい、こちらがすごく代表的な曲だと言われています。で実際は無調音楽とか雑音音楽、電子音楽と同様に同時代に複数の作曲家によって別々に独立して模索されてきた作曲技法だそうです、
はい、
なんかこうちょっと不協和音を含ませながらこう、
うん、
なんていうんですかね、複雑に作っていった曲という感じですかね。
そうですね、はい、なんかこれを聞いて、はい、その思い出したんですけど、ちょっとマニアックな話なんですけど、はい、あの新幹線のあの放送の時にチャイムが最初に流れるじゃないですか、はい、なんか今やったら TOKIO の Ambitious Japan のイントロだけとか流れて、はいはいはい、でなんかその今日はあの新幹線ご利用いただきましてありがとうございますって言うじゃないですか、はい、でも昔なんか昔の新幹線のチャイムで、はい、なんか眉住みチャイムってやつがあるんですよ。
何ですかそれ。
でこれがなんかすごい不気味な音楽で、はい、ちょっと聞いてみましょうか、はい、なんかこれ、実は、ね、あの日本の有名な作曲家の眞柚敏敏郎さんという方が、
はい、
その新幹線のチャイムを担当することになったらしいんですね。で、だいぶ前ですよ、68年とかなんで、はい、新幹線開通して4年後とかですかね、はいはい、でなんかすごい凝った曲になってるんですけど、はい、聞いてみましょうか、
はい、ぜひ
はい、
なんか似てますね、
はい、これだけです。
これ14技法絶対使ってますよ。
そうですよね、
うん、
はい、なんか聞きづらいじゃないですか。なんか今からホース流れる感ないじゃないですか。
耳には残りますね。
めっちゃ残りますよね。
え、それはやっぱり新幹線が入ってくる時の音ですよね。
え、違います、新幹線が出発したりとか駅に着く前に、
あ、ですよね、
中で車内で、
はい、あ、車内で、
はい、
あ、そうなん、なんか危ないからちょっと不協和音みたいな感じしてるわけでは
ないんですよ、
はい、あ、そうなんだ、
はい、
でもなんか聞きやすいより聞きにくい方が記憶に残るっていう、
記憶に残る
ところですかね。
ところでなんかすごい、まあ、クレームというか、はい、あんまりふさわしくないっていう声が多かったみたいで、はい、割と早々になくなっちゃったみたいで、
ね、
結構幻のチャイムと言われています。
12音技法分かってもらえなかったんですね、はい、
なんかだからすごい12音技法っぽいなと思って今、
ね、はい、作った人はもしかしたら意識して作ってた可能性ありますね、
はい、そうですよね、うんうん、はい、という、まあ、余談でした、
は
い
は
い、
では次行きたいと思います。騒音芸術、
はい
はい、こちらルイージ・ルッソロという方がですね、
はい、
イタリア未来派の画家、作曲家、楽器発明家だったんですけれども、はい、この方騒音芸術というものや未来の音楽といった著作を残しています。
はい
はい、だいたい1913年ぐらいなので先ほどの12音技法と近いんですけれども、
う
ん、
はい
はい、ちょっと曲を聴いてみましょう。
The Art of Noises、
はい、こちらがですね、ちょっと曲を見つけることができなかったので、このルイジ・ルッソロさんが騒音芸術について読み聞かせしているなんですね、はい、でこちらテロップがちゃんとついていて、騒音芸術とこういう技術で、こういう風にするとこういう効果が出られてこうなんだぜみたいなことを言っているものなので、まずちょっと深く知りたい方はですね、 The Logical Consequence of Your Marvelous Innovationsルイージ・ルッソロ1913年、オーディオブック夢の YouTube で聞いていただけたらと思います。
Today, noise triumphs and reigns supreme over the sensibility of men.
そうですね、
はい、
For many centuries life went by in silence or at most in muted tones. The strongest noises which interrupted this silence were not intense or prolonged or varied. If we overlook such exceptional movements as earthquakes, hurricanes, storms, avalanches, and waterfalls, nature is silent. Amidst this dearth of noises, the first sounds that man drew from a pierced reed or stretched string were regarded with amazement as new and marvelous things. Primitive races attributed sounds to the gods. It was considered sacred and reserved for priests, who used it to enrich the mystery of their rites. And so was born the concept of sound as a thing in itself, distinct and independent of life, and the result was music, a fantastic world superimposed on the real one, an inviolatable and sacred world. It is easy to understand how such a concept of music resulted inevitably in the hindering of its progress by comparison with the other arts. The Greeks themselves, with their musical theories calculated mathematically by Pythagoras, and according to which only a few consonant intervals could be used, limited the field of music considerably, rendering harmony, of which they were unaware, impossible. The Middle Ages, with the development and modification of the Greek tetrachordal system, with the Gregorian chant and popular songs enriched the art of...
カール・ハインツ・ストックハウゼンという方のコンタクテという曲なんですけど、こういうのは結構好きな人いるんじゃないかなって思います。なんかちょっとこう美術館とかに行
って、はい、
映像とともにこう、
いやもうめちゃくちゃわかります。
コンテンポラリーミュージックみたいな、
そうですね。
はい、でこの方はですね、言わずと知れたドイツで1928年に生まれたカリスマ音楽家なんですけれども、これ実はもう50年以上前にこんなおしゃれな音楽を作ってたということなので、すごいもう奇才と言われています、はい、もう亡くなってしまった方なんですけれども、ストックハウゼン講習会などですね、はい、数多くの作曲家を育てた現代音楽最大級の功労者としてですね、多分それをこう憧れてきたこうなんていうんですかね、あの音楽家たちが、そのなんていう弟子みたいな人たちがいるんでしょうね。
はい、
ここまで来るとちょっと聞きやすくなったんじゃないですか。そうですね、ディレクトっぽい感じで、
はい、昔何でしたっけ、ポッドキャストでやった、はい、なんかあの包丁の音みたいなとか、
ああ
マシュー・ハーバートさん、
あ、そうですそうですそうです、
はい、
そうですね、ミュージックコンクレートに、はい、この現代音楽がつながっていくので、
はい、
ではですね、次行きたいと思います。次は具体音楽という技法なんですけれども、はい、ピエール・マリー・シェフェールという方がですね、
はい、
ちょっとね曲ご紹介したかったんですけど見つけられなかったので、うん、
はい、
まあ、ご紹介だけしますと、
はい、
1910年ぐらいの生まれの方で95年まで生きていたフランスの現代音楽の作曲家で、ピエール・アンリとともにミュージック・コンクレートの、創始者として有名な方だそうです。さっきまちゃんが言ってた、はいはい、気になる方はミュージック・コンクレートというのをですね調べていただければと思いますし、はい、またポッドキャストのマシュ・ハバートの回を聞いていただくとより深まると思います、
はい、
実はこの方磁気テープを初めて音楽に用いた人と言われているそうですよ、はい、こういう方がいるから、ね、今、うん、いろんなものが、はい、ね、発明されてっていうところもあるんじゃないでしょうか、うんうんうん、では次は偶然性の音楽についてお話ししたいと思います、
はい
はい、まず聞いてもらいましょう、はい、こちらジョン・ケージのミュージック・オブ・チェンジスという1951年の曲なんですけれども、偶然性の音楽とは作曲家が楽譜に高音リズムなどをはじめとする音楽の構成要素を正確に記入せずに演奏者の任意な解釈や即興に任せるという、うん、すごく創造性をこう、まあ、なんていうか表現できる、はい、音楽のことを言うそうです。で結構技術がいるんじゃないかなと思っていて、
そうですね、
はい、お題を与えるからこれをなんか表現してごらんよぐらいの楽譜だと
思いますすごいですね、はい、宿題みたいですね。
そうですね、
はい、
なんかこのケージさんって一音一音を投げ銭によって決めたりとか、コインの表裏とかでじゃあこっちっていうかみたいな感じで、
はい、
まあ、楽譜を作るという、あ、なんかスピリチュアルの方向ですよね。
そうですね、はい、なんか音楽ってその、なんていうんですか、再現音 芸術、再現芸術って言って、はい、その絵とかってコピーできますけど、完全コピーって可能じゃないですか。でも音楽って完全コピーが絶対にできない、
ね、できないですね。
ですね。まあ、今のデジタル音源だったらまあ可能性ありますけど、はい、基本的にはできないって言われてて、その中でさらにそのこの自由度の高いものをやってるってことはもうなんかほんまに唯一無二というか、
そうですね、
はい、すごいざっくりした枠の中でやるっていうのはすごい
そうですね、
はい、実験的ですね。
そしてこのジョン・ケージさんで一番有名な曲といえば4分33秒という曲なんですが、はいはい、何もしないという沈黙の音楽、はい、最初知った時何のことやらと思いませんでした。
そうですね、
もうなんか前衛芸術とかのアートとかも子供の落書きみたいなやつとか多いじゃないですか、はい、で深々くこうそれ調べていくとすごい考え方があった上でのそれっていうのが分かるんですけど、はい、なんかあんまり知識もなくて見てるだけだと、はい、こんなん自分でも描けるじゃんみたいなことを思っちゃったりするような感じで、はい、何これ何もしないで有名な曲になれるのみたいな
無の境地ですね、
はい、感じでしたけど、まあ、いろいろやった上での4分33秒だから、はい、まあ、評価されてるっていうところはあるんですけど、
いやこれはほんまにそうですね、はい、
大きな波紋を巻き起こすわけですよ。やっぱ無音で音楽って言われると、はい、みたいな人 もちろんいて、はい、素晴らしいアートだっていう人もいるわけじゃないですか、
はい、
それでまあ多分バズったというね、はいはいはいはい、今も結構若い人も知ってますしね。
そうですね、は
い、現代音楽界の刑事ショックと言われるぐらい、はい、もうなんかすごい革命を起こした。
これはそうでしょうね、
はい、前衛音楽作曲、はい、いうことなんですが、聞いてみましょうかって言っても4分33秒何もないので聞かないですけど、
はい、
あのピアノのこう何ですかね、蓋を開けて、はい、4分33秒経ったら閉じる。
あ、それでやその最初と始まりと終わりを、ね、はい、合図するんですね、
はいはい、でもそれを聞いてる方っていうのは、はい、その時間を共有していて、うん、まあ、ちょっとこう鼻かむ人の音とかね、はい、偶然性で何かが起こるわけじゃないですか、咳してると、
はい、
なんかそういうのを聞きながらすげーって思うわけですよ、
うん、
なんか深くないですか、
はい、そうですよね、だから各々感じ方が違う4分33秒ですね、う
ん
う
ん、いや本当に、はい、すごいなんかこういうのないんですかね、結構なんか刺激的だなと思って、はい、現代でもそういう面白いこう音楽を新しくこう、ね、作るような作曲家とかがどんどん出てくると、はい、曲を聴くことだけじゃないっていう、
そうですね、
はい、ところで、
まあ、DJ でこれやっちゃうとただの機材トラブルということになってしまいますけど
分かんないですよ、有名になったらやっぱ音も出てないのになんか感じるみたいない
やでもエンマさんとかがこれやったらやっぱすげえだってなるでしょうね、
レコード置いて4分33分こうずっとやってたら拍手を
超えるでしょうね誰がやるかですね、
いやまあ誰がやるかというか、やっぱ背負ってきたものがあるかないかは結構大きいと思います。いやそれはもうそうですね、もちろんね、うん、ファンはそれ理解してますから、
はい、
はい、でもそういったことがアートとなりうるっていうことが、はい、あのこういったすごく挑戦してきた音楽家 の、はい、その音楽の、ま、技法だったりとか作品を通じて、はい、それを聞く人たちがその音楽とはというものの概念が変わっていったというところが面白いんじゃないかなと思って、うん、今日は調べてみました、
はい、
なんかその騒音とかあとは偶然性とか、はい、あとはもう破壊、もともとあるものを崩すとか、はい、あとはもう2つ重ねるとか、
はい、
もう様々なことをいろいろ挑戦してきた人たちがいて、
はい、
そういう、まあ、ちょっとこうね、変わったことをやってた人たちの音楽のことを現代音楽という、はい、ということで、タイトルに現代音楽とつけましたけれども、全てがアートになりうるんですね、
はい、うん、
感じる人の、まあ、感じ方にもよりますけれども、
はい、
そういったものをこう、ね、理解したいと思っていた人たちが結構多かった時代なんじゃないかな、体感してみたいとか、
はい、
うん、もっとそのなぜそうなったのか知りたいとか、
はい
はい、だから芸術革命みたいなことですよね、そのフルクサスという運動で、はい、やっぱりそのね、あのそれを進めていってる芸術家の人たちとまたさらにそれを評価する人たちがいた、はい、すごくいい時代だったんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
いやちょっと思ったんですけど、はい、まあ、音楽をそのなんていうんですかね、芸術アートとして捉えた音楽で、はい、美術館あるんですか。 音楽美術館ってあるんですか、
ね、
だって絵とか作品を鑑賞する美術館は山ほどあるわけじゃないですか、はい、音を各フロアとかその区画ごとにその音だけを聞く美術館ってあるんですか、
もしかしたら企画展とかであったかもしれないですけど、はい、あんまり一般的ではないですし、はい、私が今まで行ったことあるのは、はい、全部床も含めて音を、はい、反響しない素材で囲っている中に一人で座って、はいはい、ヘッドホンじゃない、ヘッドホンなしで音が出るんですけど、はい、それがどこにもぶつからないので、はい、すごい体に当たってくるんですよ。その時に音ってすっごい怖いなって思ったんですよね。結構エンジンの音とか、はい、いろんなその日常にあふれているその環境音っていうんですか、はい、音を流してるんですけど、はい、鼓膜が破れるほどとかっていうわけではないんですが、はい、すっごいクリアに聞こえるんで、なんかなんですかね、音って恐怖だなって感じました。洗脳できるな、これずっとその音を聞いてたらちょっと頭おかしくなっちゃうかもっていうぐらい初めての体感で、それは美術館でやってたんですよ、
はい、
音を体感する部屋っていうのがあって、それはねすごい障害物が何もないところで音聞くことほとんどないじゃないですか、
はい、
すごい場所でしたよ。なんかもしあったらぜ
ひ。なんかでもちょっとそういう音をアートとして楽しむ展示とかも やってみたいですね。
そうですね、結構気づかなかった音の楽しさとか怖さとかっていうのを知ることができるなと思ってて、例えばコインが落ちる音とか、
はい、
結構じっくり聞くとすごい音だったりするんですよね、
はい、
とかなんかね、人によっては結構いるじゃないですか、音をサンプリングしてなんかその音から曲を作るとか、はい、中ではねなんか何でしたっけ、池袋ウエストゲートパークで骨を折る音を採取してる回とか、
そうですよ、スープの回
ありましたよね、はい、はい、ね、結構音ってすごい人間にとっては、
はい、
影響があるんじゃないでしょうか。
まあ、ちょっとこれはもうちょっと掘り下げてみたいところです ね、
う
ん、ですね、 DJ としては、はい、
そうですね、
はい、
はい、じゃあちょっと続きいきたいと思います、はい、ミュージックストカスティックって知ってますか？私は全然知らないんですけども、はいはい、こちらですね、クセナキスという方が統計理論に基づいて自分の音楽につけた名称だそうなんですが、音楽のですね、形態や運動が関係するパラメーターの統計理論というものを数学計算によって決定していると、
はい、まあ、
すごく理系な匂いがする、はい、技法なんですけれども、音と音との結びつきの可能性とか音の変化の分布を統計学的に計算している曲だそうです、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
面白そう。
すごい時代だったんでしょうね。
はい、
はい、次はトーンクラスターという技法なんですけれども、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。これ知ってるんじゃないですか。
なんですかこれ。
これ実は映画のシーンに使われてるんですよ。
ああ。わかりました。はい、わかりました。
2001年宇宙の旅で。すごく印象的なシーンに使われていた曲なんですよ。
これはもうめちゃめちゃ印象的でしたね。
いや、すごくないですか。
やばかった
です、ね、なんか記憶に残りますよね。
いや、この映画えぐいんですよね。
すごい不協和音というか気持ち悪いなって思うじゃないですか、
はいはいはい、
でも聞けば 分かるじゃないですか、あの時のあのシーンのあの曲みたいな、はい、すごいですよね。これは、トーンクラスターという技法なんですけれども、音程内の単二度あるいはそれよりも狭い音程の音量多量の音で埋め尽くした時に生ずる密集音階、音の塊ですね、はい、を言うそうなんですね。で1950年代後半に電子音楽における音響のグリッサンドや偶然性の音楽の影響を受けて現れた技法だと考えられています、
はい、
この手法はペンデレツキという方がですね、打楽器と弦楽器のためのアナクラシスという1960年に出したものとかですね、52の弦楽器のための広島の犠牲への哀歌というものだったりとかですね、
はい
はい、なんかその辺が有名な曲だそうです。で今聴いていただいているのがジョージ・レゲッティの、アトモスフィアです、はい
はい、
という曲です。でこの方もルーマニア出身ということで、なんかリトアニアとかルーマニアと か、
はい、
なんかその辺の人たちが結構この現代音楽を語る上では、はいはい、なんか重要人物なんじゃな い、 あないでしょうかっていう感じですね、
はい、
なんかリトアニアに音楽家のすごい立派 なんか博物館あったんですよ。チョリ・リョーニスとかいう人で、
はい、
その人もしかしたらこっち系だったのかな。なんかすごい楽譜がいっぱい飾られてて、全然私日本にいるんでその人知らないんですけど、
はい、
でもなんかすごい有名な方という感じででかいありましたよ。だからきっとその時代の方なんでしょうね、はい
はいはいはい、そうですね、う
ん、ちょっと調べてみましょう。あ、出てきた、チョル・リョーニス、はい、
おー、
あんまり情報がないんですよね、
はい、
もう PDF になっちゃった。
あ、大学のなんか出てきましたね。
ちょっとだけ調べてる人いるんですよね、日本の方でも。すごい有名なミカロユス・チョル・リョーニス、これ1875年生まれで1911年ってことはかなり昔ですかね、は
い、でも国立チョル・リョーニス美術館、
そうなんですよ、
はいはいはい、
作曲家じゃなかったかな、作曲家って書いてますね、チョル・リョーニス、
はい、
なんかすごい有名な人だったみたいで、結構ね、はい、なんかそういう国なんでしょうね、
はい、
はい、ということで、最後にですね、はい、ミュージック・コンクレート、こちらは1948年フランスの作曲家ピエール・シェフェルが音楽表現の新しい手段として創始した手法、方法のことです。こちらがですね、まあ、さっきの環境音とかをですね、はい、素材に使ってなんか生活しているところの音をサンプリングして、うんうんうん、なんか音楽に変えて組み立てていくというような形でやっていたそうです、
はい
はい、なんかテープレコーダーの機械操作によって構成されるっていうふうに書いてるんですけど、
うん、
ではですね、曲を聴いてみたいと思います。ピエール・マリー・シェフェールの、サイケロックという曲です。シンセサイザーがないからテープレコーダーの切り張りだった、
はい、
すごいですね。
時期の部分を切って貼って切って貼ってってつなげてって、
うわ、これでもさっきの時期を初めて使った人がいなかったらこうならなかったってことですね。
そうですね、
1910年ぐらいの音楽こんな感じなんですね。
ね、
なんかちょっとロックを感じさせる。
え、すごくないですか、はい、え、これすごいですね。
かっこよくないですか、
はい、
あ、でも生まれが1910年ってことなんで、まあ、もうちょっとこの曲ができたのは後の方だと思うんですけども、はいはい、ピエール・マリー・シェヴェールの曲かっこいいですよね。
そうですね、
まちゃん一番お好みですか、シェフェルさん。聞きやすくないですか。
ちょっと今日紹介した中で言ったらそうですね、
はい、
一番 DJ に近いとは思いますけど
一番曲っぽい、
ちょっと反則ですね、これをいいって言ってしまうとさっきのとちょっと比べるの難しい。
これを最後に持って
き
てよかったですよ。でもこういったね、いろんな技法があって、
はい、
今の音楽があるということなので、はい、押さえておいても 良いのではないでしょうかということで、はい、様々な技法とか手技などなどですねちょっと難しかったんですけれども説明してきました。今日はあらゆることがアートとなりうる現代音楽について説明させていただきました。はい、奇跡の一曲はここに、はい、ちゃんありますでしょうか。
はい、はい、もう全然クラブミュージックじゃないですけど、
はい、
今日ですね、まあ、外を歩いてたんですよ、
はい
はい、ね、DJ 部の部室ができて、はい、そこがオフィスなので、うん、今日はちょっとそこに出勤してたわけなんですけど、はい、駅から歩いてる時にものすごく春を感じまして、もうこのタイミングこの瞬間にはこの曲しかないやろってもうふと思いついて、はい、スマホでかけたのが、うんうん、くるりの春風って曲なんですけど、
気持ちいいですね、
はい、もうなんかこれを聴きながら、まあ、10分ぐらいの道のりをです歩いていくっていう、
は
い、
わ、はい、今日暖かかったですしね。
そうですね、これくるりでも割と初期の曲なんですけど、
はい
はい、なんかねもういつ聴いてもなんかほのぼのした、まあ、でも春なんで 春風なんで春にしかやっぱなんか聴かないというか、
はい、
まあ、一番ぴったりし、まあ、
そう
です
ね、今が一番合う曲ですね、
はい、優しい感じね、はい、
声がまたね優しいですからね、はい、いいですね、なんか桜の花吹雪がちょっとね、
そうですよ、
上からキラキラキラってしてて、
はい、
歩いてるのが想像つきます。
はい、
もうね今ちょっと散ってきちゃいましたけど、
なんか早いですね、うん、今年
先週末が一番山でしたね。
ちょっとお花見したいって言ってたのに、はい、もう終わってしまうんですけど、
私中目黒 の、はい、あの川沿いを、はい、まあ、友人の佐藤ちゃんと一緒に桜が咲き始めた頃に行って、
はいはい、
でその後逗子にドライブに行って、はい、桜の結構こう広いなんていうんですかね、道に全部桜が咲いてるところに行って、で今度中目黒の散る前を見に行く、結構今年はちゃんと花見をござは引いてないですけどお散歩で
見に行きました。いいですね、
はい、春を感じるのってすごい今の時期ぐらいしかないじゃないですか。
いいですね、いやもう全然ですよ、もうちょっとい
やでも桜見に行かないと、短い間しか咲かないから重宝されるじゃないですか、
は
い、
まあ、それはそうですね、
ずっと咲いてたら当たり前になっちゃうんですよ、だから桜っていいなって。
いやまあおっしゃる通りなんですけど、なんか不思議です、異様ですよね、だって草木大体木とかって緑やのに、
はい、
なんか桜だけめちゃめちゃピンク で、はい、でさーってともうあれ散っちゃうわけじゃないですか。
いや本当に一瞬だけのなんかすごい祝福してすぐ消えてくる、
はい、
あれすごいですね、
ほんまにすごいですねあれ、
うん、でもやっぱりなんかこうお祝いしてる感じを感じちゃうのは何でなんでしょうね、はい、
ね、あれ4月入学とかにしてるのはあれはなんか桜があるからなんですか、
ね、桜に合わせて4月入学にしてる
なんかね不思議ですよね。
確かに海外は9月入学ですしね、はい、日本はそこに合わせてるかもしれませんね、
はい、はい、だってもし4月入学とかじゃなかったら桜は卒業とか入学とかのイメージ全く関係ないわけじゃないですか、はい、
確かにそうですね、
じゃあ全然違うみんなの印象やったわけですよね、
うんうんうんうん、
不思議な。
でも桜って水以外でも咲くんですか、
はい、あれだったじゃないですか、なんか何でしたっけ、リンカーンかなんかが
に、
なんか桜の木をなんかプレゼントしたかなんかで、
うん、
アメリカにもその桜があるみたいな話聞いたことありますけど、
す、ね、
日本しかないわけじゃないと思いますよ。
そう
なんです
ね、
ただなんかこれほどまでにその国民に根付いてるものはなかなか日本以外ではないんじゃないですか。そうなんですよね。そんなに考えたことなかったですね。でも日本ではもう当たり前の風景すぎて、
はい、
はい、桜、
なんか桜っていうのをテーマにしてる曲結構日本多いですよね。
多いですね。
ケツメイシのね、可愛、はい、鈴木恵美ちゃんの、はい、PV のやつとか、
そうですね、
桜坂福山雅治とか、ね、
はい、はいはい、あでもやっぱ。そうですね、ワシントン DC は桜の世界的代名詞なんですね。そうなんです、うん、アメリカでも見れますね、はい、日本から1912年に3000本の桜が寄贈されたそうです、
すごい、
はい、友好の印みたいな。
何年ぐらい経つとあんな立派になるんですかね、はい、
まあ確かに。
だっていきなり植えたからってあんなにはならないじゃないですか。はい、結構長寿じゃないですかね。
確かに。樹齢、桜樹齢。でも350年か400年、全然長生きですね。
人間より長いですね。
余裕で、はい。物にもよるとは思います
けど、はいはい。はい、すごーい。
樹齢50年で高さ15メートル。
え、高さで15メートル。
はい。で周囲で 2.5 メートル。そうです。はい、
フル尺で聞いてしまいましたね。
そうですね。はい、桜を感じていて、春を感じていただければと。はい、いい感じでございました。はい、はい、
ありがとうございます。
くるりの春風でした。
はい、次のコーナーに行きたいと思います。リスナーさんからのお便りのコーナーです。
はい、
来ておりますでしょうか。
おります。
はい、ありがとうございます。
よくいっといつも書けようと忘れてるんですよね。
よくいなんかリスナーさんからのお便りのコーナーに、過去、まあ、約120回ぐらいポッドキャストをやってますけど、
はい、
何度かこうリスナーさんからお便りをいただいてまして、はい、その中でもヘビーユーザーと言っても過言ではない方にですね、
お、
トートバッグプレゼントしようということで、はい、
そうですね、
はい、ご連絡させていただきました。で、これを聞いていただいた方でリスナーさんからのお便りのコーナー挑戦してみたいなという方がいましたらですね、
はい、
すごく送っていただくと、私たちがこの人にあげたいかもって思いますので、
はい、
ぜひぜひ非売品ノベルティゲットしてみてください。
はい、
はい、やっと作れましたね。ずっとも
うねじ
巻きラジオのねじ巻きさんとかね、
はい、
高血油さんとか、
はい、
あとは、
管理人が
少ない方さんですね、はい
はい、
3名の方にはもう、はい、もうそろそろちょっとなんか差し上げないと申し訳ないということで作ってまいりましたが、
はい
はい、物質ができたと同時に、
はい
はい、東京 DJ 部って入ってるトートバッグを作りまして、
はい、
で黒と白あるんですけど、白は、DJ 部の、何期生というね、
はい、
卒業生の方とか OB の方と、
はい、
まあ、ちょっと関係者に配るようで、
はい、
あとは、リスナーさんのお便りのコーナーで選ばせていただいた方限定ということで、
はい、
非売品です。
そうですよ、
黒は販売する予定なので、
はい、
近々もし興味のある方はですね、ベースとかストアーズでちょっと用意させていただきたいと思っております。
はい、
はい、あと物質に来れば買えるというね、
はい、
はい、そういう感じで販売したいと思ってます。
はい、
初のノベルティですね。
はい、
やっと口だけじゃなく作りましたね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、
ということで、はい、紹介していきたいと思います。ねじ巻きラジオのねじ巻きさんからいただきました。
お久しぶりです。
いや、ありがとうございます。
はい、
ロック好きなのでサイケデリックムーブメントの回やヒッピーの回最高でした。
ヒッピー三部作
ありがとうございます。いや、書いてよかったよ。
よかったですね。
聞いてくれる人いるかしらって思ってたんですけど、意外と Spotify の再生回数多くて、
はい、はいはいはいはい、
意外とみんな結構ヒッピーカルチャー好きなんですかね。
う
ん、
そうですね、思
い
ました
。はい、でドラッグ文化に興味のある方はサイケな世界スターが語る幻覚体験というネットフリックスの動画がめっちゃ良かったので、よければ見てください。
お
お、特定のジャンルに偏らず毎回意外な角度で喋られているので、さすが DJ さんだなと思って聞いています。今後も応援しています、ということでいただきました。ありがとうございます。
もうこれもね、キットカットさんの探求心のおかげと言いますか。
いやいや、
はい、もうどんだけこうネタをうまく引っ張ってくるかっていうのはね。はい、もう素晴らしい。
そんな言いますけど、はい、たまにアマちゃんはこんなん知りたい人いますとか、しっかりさん掘り下げするじゃないですかとか結構ね言ってくるんですよ。本当ね、さん。
はい、ちょっと撤回します。
はい、いえいえ、はい、いやでも私はそれを無視して、はい、全然一般的ではないことを調べちゃうんですけど、
はい
はい、今ちょっと調べてみました。サイケな世界スターが語る幻覚体験ネットフリックスありますね。思わず笑ってしまう話から信じられない話まで、有名スターが体験したサイケな世界をアニメやドラマで再現しながら愉快で危険な幻覚体験を徹底検証すると。
おお、
すごいヒッピーな表紙ですね。
映画なんですね。へ
え。ちょっと私これ見てみようと思います。
はい。
へえ。ネットフリックスも面白いですよね。
はい。
うん、私最近あのプロジェクターが家にあって、はい、そこであのネットフリとか見てるんですけど。そのプロジェクターから出てる音が天井に吊り下げてるんで天井からの音じゃないですか、
はい、
それがもうなんかちょっと聞きづらくって、
はい、
こう Bluetooth 機能がないプロジェクターなんでどうしようかなと思ったんですけど、
はい、
Bluetooth ってあの後付けできるんですね。
あー、はい、あ
の Bluetooth の機能の、まあ、3000円ぐらいのものを買って、
はい、
でプロジェクターにこう接続をして、
はい、
あの USB 接続できるんですね、
はい、
で DJ のミキサーの、ところにも1台つけて、はい、その2つを Bluetooth で飛ばすようにしたんですよ、
はいはいはいはい、
そうするとミキサーから出してるスピーカーからネットフリの音が出るようになって、
おー
おー、手を聞いてるみたいな、考えました、ね、そう、はい、そうなんですよ。なんで6000円ぐらいでしたけど2つ買ったんで、
はい、
もう家がホームシアターになった、
なるほど、
ということで、もし、はいはい、あのそういう方がいたらですね、ぜひ、はい、Bluetooth の、なんていうんですかね、こう受信機、発信機を、
トランスミッターとレシーバーをね、
ですです、
どっちも2000円ぐらいで買えますよね。
あ、そうですね、ちょっと私はなんか最新のやつを買ったんで、
はい、
3500円ぐらいしましたけど、
はいはい、
でも安いのだと1500円とかで全然ありますし、はい、DJ の方でミキサーね、うん、あのチャンネルいろいろあるじゃないですか、
はい、
一つのチャンネルを飛ばすようにしておくと、
はい
はい、飛ばせると、
いいですね、
うん、いいですよ、テレビの音とかも飛ばせるんですかね、
はい、
うんうんうん、ということで結構ホームシアターもしたいという方はですね、ミキサーがあればそういうこともできますと、
はい、
という感じです。すいません、話がそれましたが、ねじ巻きラジオのねじ巻きさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
イベント告知のコーナーに行きたいと思います。
はい、
4月の24日は久しぶりの東京 DJ 部プレゼンツ122を開催する予定でございます、
はい、
こちら毎月金曜日のですね、夜に開催してきたんですけれども、
はい、
ちょっとね、あのコロナ禍ということで週末開催に移りました、
はい
はい、24日の15時から21時、こちら渋谷のビオラッタで開催する予定です。ゲストにはですね、はい、あのオン&オンという私たちがやってるパーティーにも出演してくださっている太一さんと、新世界ニューワールドオーダー、
うん、
NWO さんというライブセットが
入る
になっておりますので、
はい、
こちらですね、ちょっと楽しみにしていていただきたいんですけど
僕も知らなかった
んですけど、いただいたんで近日公開ということですね、
はい
はいはい、そして私と、アマちゃん AMA、 そしてバッタさん、
はい、
ね、
バッタさん久しぶり、
はい、2名の、はいはい、ゼロ規制のメンバーを誘おうかななんて思っております。はい、はい、ぜひお時間ある方はですね、4月の24日、渋谷のビオレッタに15時から21時遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
ただいまこのレディは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。tokyodj.jp、tokyodj.jp、こちらが、サイトのアドレスになります。また LINE 公式アカウントもありまして、そちら友達追加していただくと、東京 DJ 部の部員になることができます。東京 DJ 部の、まあ、1期生の募集ですね、
はい
はい、あとプレゼントでこう DJ 機材当たるみたいなこともですね、はい、この LINE 公式アカウントで発信しておりますので、
はい、
もしあの興味のある方はですね、登録していただけたらと思います。こちら、
はい、
アットマーク東京 DJ、 アットマーク東京 DJ と LINE お友達検索していただくとアカウントが出てきますので、ぜひ追加をよろしくお願いいたします、はい、またこのラジオへのご意見ご感想もですね、この LINE 公式アカウントでメッセージを送っていただきますと私たちがチェックしておりますので、ぜひぜひ気軽に、メッセージしてください、
はい、
またこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しています。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができますので、ぜひ、興味のある方は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。現在は、青山にあるレストランのチャックワゴンさんに、番組スポンサーとしてご協力をいただいております、
はい、
いつもありがとうございま す,
います。
東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。